神は愛の御手の中で命の息を吹き入れられると題しまして、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足早く見せてくださいね。はい、おはようございます皆さん。2月に入りましたけどね、今ね、ここにお写真をね置いていただきましたけど、今日は何の日かご存知ですか？ぜひね、皆さんこの日を覚えておいてね。2月5日、今日はね、26世人の一人であったね、このすぐ近くですよね、ヤコブ喜斎様、ね、お墓がありますけど、今日2月5日にね、26世人の方々処刑されましたよね。ですから殉教の日です。まあ、今日ちょうど誠実になっているのでね、なんかくしくも今日はお写真を置いていただいて本当にね、今からもう昔の話はありますけどね、本当にキリストを愛してね、神を愛して、全ての迫害を乗り越えてね、命の道をね辿られた先人がいらっしゃった。しかもそれがね、この羽賀の出身であったということはね、本当に意味のあることじゃないかなと思ってます。で、26世人岡山出身の方は一人ですよね。それがこのすぐ羽賀地区というこの近くにある出身地の方なんですね。そう考えてみたら、その他の墓を中心にね、もしかしたら一番近い教会かもしれません、ここが。まあ、そういう因縁もね感じますしね、本当に皆さんともにまたねお花見なんかに行けたらいいなと思ったりもしてますけど、まあ、こういう寒い最中にね、遠路大阪の方からね、はるばる九州長崎の地までね、まさに見せ物のようにされながらね、引き回しにあってね、しかしその中で喜びね、キリストをたたえね、賛美しながらね亡くなっていった、まあ、その霊の喜びは一体どこから人も来るんだろうかって。もう本当に私たちはね、今もってこれが人間の、今日もね礼拝のタイトルに書きましたけど、生きるものの証です。生きるとはどういうことなのかね、私たちが生きているってどういうことなのか、そのことを今日少しでもね、まあ、感じてもらえたら、そんな風にね思いました。長く生きることが人生ではないですね。いかに生きることが尊いんだとよく言いますがね、そのいかに生きるかということがまた難しい。私たちはいかに生きるべきでしょうか。そしていかに生きることがね、人生を美しいもの、誇らしいもの、もっと言えば喜び、心から満ち足りたものにできるんだろうかということですね。昨日は白川先生のね写真展に愛媛の方に行ってまいりましてね、いや改めて200点弱のね、196点かな、先生が選ばれたね天地創造の写真をね、ずっと見ましたけど、まあ、本当にどの写真一つ撮ってもね、いやこんな風にね、天地が輝いてるんだなということをね改めて思わされる、もう一瞬の風景ですけどね、素晴らしいね写真です。まあ、ああいう風にしてね、永遠の世界へとね一瞬を残してくれるものが写真だとよく言います。写真の素晴らしさって何かというと、一瞬を永遠にすることなんです。まあ、私も写真を撮るから分かりますけども、本当皆さん一瞬なんです、ね、その一瞬の輝きをね私たちの目で記憶しようと思ってもなかなか難しいです。でもね、写真を撮ることでね、その一瞬の輝きがね永遠になるんだ。とてもこれはね素晴らしい世界だなと思いますね。まあ、白川先生はまさにその一瞬をね永遠にするために、世界中をね駆け巡って、時には命を懸けてね、143カ国をね回られた。まあ、そんな風にね考えた時にね、まあ、ああいう写真展に行くことで皆さんの心が何かね感じることがあればと、まあ、思ってます。3月いつまでだったかな、12日まで写真展はあるんですけど、まあ、そこの館の方に私言ったんですけど、白川先生の写真館を作ってほしいですねって言って、 ね、もうあれ美術館で展示するんじゃなくてね、白川先生の美術館、写真美術館、それがあればね、毎回常設展示でね、こう季節ごとに何かね、先生の作品を常時変えていくことができればね、とても素晴らしいんじゃないかなってね、そういうふうに思いましたね。まあ、昨日ね、言ったので、ちょっと皆さんにその白川先生のことをご紹介したいけどね、前も皆さんに話しましたけど、白川先生がね、あれほどの写真を撮った原点の写真、昨日はなかったですよね、うん、あの解説員の方は説明してたんですよね、うん、白川先生がこういう写真を撮るようになった出発点、原点はマッターホルンとの出会いなんですって 、ね、言われたと思いますが、そのマッターホルンが、ね、これなんです。でね、このマッターホルンはね、ここにリッフェル湖という湖がある、ね、でこの湖にね、このマッターホルンのね、山並みが全部この鏡のように映るんですけどね、まあ、富士山なんかもよくこういう風になりますけど、でこれ早朝のね、日の出の時の写真なんですね。でこれは実は白川先生が撮られたんですけど、白川先生が写真に、風景写真にも開眼した原点になった風景は写真になってないんです。なぜかというと、ここに書いてるんですけどね、1962年ね、新聞社の特派員として世界一周の途中、早朝のマッターホルンの写真を撮るため、暗いうちからリッフェル湖のほとりで準備をして待っていた。すると突然頂上に紫の曙光が灯った。点であった光がピンク色に拡大したかと思うと、新雪の東壁を駆け下りながら真っ赤になった。その姿が鏡のような湖に逆三角形に映って、例えようもなく荘厳な風景が現れた。我に帰ると一枚の写真を撮ることも忘れて、ただ呆然と見とれていた。でこの時のことをインタビューでね、白川先生が言ってらっしゃいましたけどね、もうカメラも三脚も備えて、構図も備えて、撮る準備をしてたと言います。そしたら今言ったような光景が目の前にね、展開した時に、もうそのあまりにも美しさにね、ただ呆然としてしまって、で真っ赤になったマッターホルンがね、うわー美しいなーと思って、少し色が変わった瞬間思ったことです。しまったシャッターを押すの忘れた。それで皆さん、白川先生はその後すぐ帰国して辞表を書いたんです。でその足でそのまんまスイスに戻ってね、もうあの撮り忘れたね、撮り忘れた風景をもう一度撮るために、皆さん何年そこにいたと思います？撮り損なった風景を撮るため、私は直ちに勤め先に辞表を出し、アルプスに取って返した。その後がすごいですよ。それから毎日のように30キロの撮影機材と三脚を持ち、夜明け前の暗いうち登山鉄電車の線路を歩いてリッフェル湖に通い、マッターホルンと相対した。それから何年だと思う？それから6年。皆さん、白川先生6年間滞在したの、リッフェル湖のホテル、毎日出かけたの。その時の手帳が残ってるんですよ、1週間のね、こう1週間おきの手帳。それをアルバム見せてくれるの、バツバツバツ、天気が悪い。だから行けるのは週に1回ぐらいです。で、いないとか終日読書とかビールを片手に風景を楽しむとか書いてますよ、メモしてますよね。でもね、朝本当にそういう光景が出会えるのは1年のうちに何日あったのかわからないけどね。でもその前の夜に星空を見て、あ、晴れるなと思ったら必ず行ったそうです。でも雲で隠れることもありますしね、もちろんいろんなことがある。そんな中でね、あの写真をもう一度撮りたい。でこう言ってますね。夜明けの光は 紫赤が赤オレンジへと変わる。その間は 2,3 分しかない。日の出時というのは紫色で、それが明るくなっていく時の赤が一番強烈だ。しかしコントラストが弱い。だからもっと光が強くなって色を失わず、なおかつコントラストが強くなる最大公約数の一瞬を狙う。その間は3-4秒だ。しかし今だと分かる一瞬がある。そのわずか3秒余りを捉えるため、6年間通い詰めてマッターホルンを取り続けた。皆さん、わずか3秒です。そのわずか3秒、山が最も神々しく美しく輝くその3秒の中で、今だという一瞬にシャッターを切るんだそうです。そうやって撮った写真がこの1枚なんですけどね。でもこれ見ただけでもびっくりするでしょ。すごい写真だなって思うと思いますよ。でもこの写真をその6年間の間に撮ったんだけどね、白川先生こう言ってんの。6年間通い詰めたが、あの彼岸のような風景は二度と現れなかった。いい？こう書いてある。この写真も最初に見たあの風景には遠く及ばない、ね、6年間の試練は何にも勝る技術的精神的収穫として私の中に蓄積していった。マッターホルンこそ私の写真表現の原点である。まあ、この写真を撮って以降ね、もう白川さんが特に、まあ、山岳写真家でもあったんですけどね、山登りも好きだったので、山を中心にね、とにかく写真を撮られるようになった。まあ、その中にはね、高山病になってね、意識を失いながらシャッターを押したことも何度もあるんですよ。できてる写真を見て、どこで撮ったんだろうってすごいね。そして高山病のこともありますし、あと航空写真を撮るのでね、高度の高いところに行かれるので、先生は肺が一つないんですよね。そんな中で自分の体を酷使しながらもね、いろんなところをね、写真で撮られました。まあ、その中で最も有名なのがやっぱり山をね、撮られるということでね、その昨日の、ね、写真展にももう世界中の山、特に百名山と言われる山々のね、写真がいっぱいありましたね。もうその景色はおそらく誰も見たことがない景色です。まあ、先生が言ってるんですね、神様しか見たことのない景色を撮りたい。あの 8000m 以上の上空からね、 8000m の山々の夜明けの美しさはね、おそらく誰も、この地球上の存在として誰も見たことがないです。神様だけが知っている光景、それに出会いたい。そうやってね、あの上空を飛んで窓を外して酸素ボンベをしながらね、 8000m の山を飛ぶんだから 8000m の上へ飛ぶんですよ。皆さん、写真撮るから窓を外してくれって言うんです。ドアを外してくれって。早朝ってね、乱気流が一番起こるわけ。でもしね、セスナで飛んでて乱気流に巻き込まれたら、もう 8000 メートルのその壁にね、飛行機ごと打ち付けられる可能性があるでしょ。だからもう民間のパイロットはみんな、そんな朝早く一番危ない時に、8000 メートルの山を撮るために、しかもドアを外すそんな危険なことはいくらもらってもできませんって言って、ね、だけど白川先生の情熱はすごいよ。もう交渉に交渉を重ねて、最後ね、一人のパイロットが、じゃあ私が行きましょう。それは皆さん、空軍のパイロット国軍が動いたんですよ。パキスタンの国軍がね、出しましょう。ネパールの国軍が、ね、出しましょう。それでも一度事故に遭ってね、首の骨を折って緊急搬送されて、当時では治療できないからというので日本にまで運ばれて、まあ、そういうこともあったんです。とにかくすごいですね。まあ、その中のね、作品がね、いろいろ本にも出てます。これは山の写真ですけどね、皆さん昨日なかった写真もありますよね。これ百名山、ね、とにかく先生の写真はすごい。 で、昨日ね、私も行って写真集ね、買ってきましたので、今日お昼ね、また見たい方は見てください。これが昨日のね、天地創造という写真展で買った写真集で、まあ、ここにね、収められてる写真が全部196点かな、展示されてましたのでね、またこれでぜひ見ていただいて、で横にある文章はね、でも白川先生が書いた言葉、一つ一つの写真についてのね、思いを書いてらっしゃいますし、まあ、後半にもね、先生がずっとこの撮られたね、いわゆる撮影日誌みたいなものが載っかってる、これまた読むのが面白いんですね。先生の自然に対する思いがね、伝わってきます。でこういうの読むとね、ああ白川先生こんな風に自然を見てらっしゃったんだなっていうのをね、まあ、感じることができるんですね。で私がなぜこの撮影機構というか撮影日誌がすごく大事かというと、これは私は皆さんにね、自信持って言いたいけど、この先生は本当に神様に出会ってる。神様に出会った人が自然をどう見ているのかということが分かるからです。もしこれがただの撮影機構だったら、私はね、そんなに皆さんに飲んでくださいとは思わないけど、もう白川先生は間違いなく神様に出会ってるんです。私はヒマラヤの中で神に出会ったとはっきり言ってます。神に生かされていることを感じね、そして神が私をしてこの世界中のね、誰も見たことのない写真を撮るようにね、私を生かしている。だから私が生まれたのはそのためだ。先日もね、最後の番組になったかもしれませんがね、天地創造された時のね、NHK のインタビューに答えてましたけど、もう私の人生はただこのためだけなんです、生きている限り撮り続けます、もうそのように決めてますから、もうそれることはできませんと言ってました。ディエゴ騎士様もね、決めてるんです。この道しかない、何があってもね、この道しかないって決めてるんです。それることはありません。その生き方が皆さん、私たちにとって何を意味するんだろうか、ね、本当に記載様のことを知ってる人がどれだけいるか分かりませんよ。でもね、時を超えて400年以上前のね、出来事を私たちはこうして思い起こすときにね、心揺さぶられるものがあります。それはやっぱりそこに人間の本質を見るからじゃないかなと。何でもいいんですよね、それることができない、譲ることができない、私はこの道を行くんだというね、そういう道を探し出すことがね、人生とても大事だと思います、ね、まあ私たちはね、本当にその中でこれも神様の導きだと思いますが、聖書というものに出会ってね、こうして聖書を学ぶ恵みを与えられています。ここに神様がね、私たちに伝えたい内容があるとすればね、真実があるとすればね、それを私たちは感じ取れるものになりたいしね、感じ取っていきたいし、そしてそのために求めていきたいな、そう思いますね。今日皆さん、創世記の2章の物語をご紹介します。その中でも今日は神様が人を作られた箇所、ね、今日皆さんに読んでいただいた箇所の中でも特に7節を中心にね、お話したいと思います。7節とそれから8節をね、お話したいなと思っていますね。じゃあ皆さん、聖書の言葉もう一度、じゃあ7節読んでみたいと思います。7節じゃあ聖書をお持ちの方はね、ご一緒にどうぞ。じゃあ7節一緒に見ましょうか。はい。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。皆さん、今日ね、神様が人をお作りになった、そのことが少しね、描写されてます。ただ人を作ったということではなくて、どのように人をお作りになったのかということが表現されてます。どのように、土の塵でお作りになった、まず一つ目にね。そしてそれで形作って、土の塵で形作って、その鼻に命の息を吹き入れられたと言われてますね。ですから今日のね、礼拝の題目はね、神は愛の御手の中で命の息を吹き入れられるとしました。 皆さん命の息を吹き入れられた存在だ。それが人間だということです。はい、そのことについてちょっとじゃあレジュメでね、お話し進めたいと思いますから、じゃあ皆さんレジュメを見てください。はい、今日お渡ししたレジュメ、土の塵と命の息による人間の創造と書いてありますね。でそこの最初の文章をね、皆さん一緒に読んでみたいと思いますので、はい、それでは一緒に読みましょうか。はい、どうぞ。神は土の塵で人を形作られ、その鼻に命の息を吹き入れられた。こうして人は生きるものとなったが、ここには人間がいかなる存在であるかが明確に教示されている。第一に、土の塵から作られたということは、人間がその物質的要素において他の被造物と異なることがないことを示している。また土の塵から創造されたという表現は、現代科学に照らし合わせて最も的確なものである。事実、人間の体を構成している元素は土に含有されている元素とほぼ同じだからである。第2に、命の息を吹き入れられることで生きるものとなったということは、神が人間を特別な存在として創造され、神の命を吹き入れられたということを意味している。人間は肉体においては他の被造物と同じ物質的要素によって形作られているが、霊においては神の命の息が吹き入れられた存在として神の霊性を宿しているのである。皆さん、今日ね、ここから2つのことをね、まず最初にお話しました。今日ね、神様が私たちをお作りになりましたが、1つ目は皆さん、土の塵からお作りになったという表現です。でね、土の塵って言いますけど、皆さん、塵ほこりと思わないよね。この土の塵っていうのはもっと分かりやすい、土の塊という意味です。だから皆さんがね、砂場に行ったりすると、そこにちょっと粘土質の土があればね、それで何か物を作ったりしませんか、ね、だから粘土状の土だと思ってくださいね。で、そのような土の塊から形作りと書いてありますから、皆さん、人間の形を作ったんです。ということは皆さん何が分かりますか。神様には手があるということ。知ってました？神様には手があるということです。でなければ土の塊をこねてね、それを持って作れますか、ね、神様は皆さん、その大きな手を持って、神様自身の見ての中で土の塊をね、どんな形にしようかなと思って作られた。だから皆さん、ここにね、形作りと書いてある言葉、これはヘブライ語ではね、ヤツァルという言葉なんです。ヤツァルですね。で、このヤツァルという言葉は、今まで皆さん、神様が人間を作るとか天地創造するときにね、創造という言葉を使いましたよね。訳される言葉、創造、これヘブライ語ではバーラーでした。バーラー。それから神が作られたと訳しているね、作るという言葉はアーサーです。ここはね、バーラーでもアーサーでもなく、ヤツァルという言葉です。つまり想像はしたし作ったんだけど、形作るという意味の言葉はまた別の言葉を使ったんです。じゃあこのヤツァルという言葉はね、他の箇所でどこに使われているかというと、一つだけご紹介しますね。イザヤ書のね、29章で使ってる。はい、じゃあちょっと皆さん、イザヤ書の29章開けてもらっていいですか。旧約聖書、1106ページになります。皆さんの聖書ね、1106ページ、 1106ページ。あ、何ですか、わかる？アイザイア。アイザイア29。29章ね。チャプター29。そこにね、16節、皆さん一緒に見ましょうか。16節。はい、じゃあご一緒にどうぞ。29の16節、いいですか。はい。お前たちはなんと歪んでいることか。陶工が粘土を同じに見なされうるのか。作られたものが作ったものに言うのか。彼が私を作ったのではないと陶器が陶工に言いうるのか。彼には分別がないと。皆さん、陶工ってわかる？陶器を作る側の人ね。例えば皆さん、ろくろを回しながらね、一つの器を作りますよね。手を使ってね。あれも本当に水分といろんなものの調整が大事でしょ。くるくるくるくる回って作れるじゃない。その時作られる器と作る陶工がいます。はい。その時に使っている、ここに出ている言葉と同じ言葉を使っている、形作るという言葉。ということは、皆さん、この時出てきた神様が私たちを土の塊で形作るという意味は、神様が陶工、私たちが陶器の立場に立って使われているということがわかります。だから、まるで神様はね、人形のような私たちをね、人形と考えれば、その一つの人形を土の塊から作る陶器師のような存在なんです。そして私たちを手でね、今言ったように固めて、形を整えて作り上げた、その作り上げたという表現をこの創世記の2章では使っているという。じゃあ、ここで皆さん分かるのか。皆さんの体の形は誰が作ったんだね。皆さんの体をどんな風に作ろうかと思ってね、手の中で神様がこうやって練って、皆さんの鼻を作り、目を作り、口を作り、耳をつけて、そして体を伸ばしたり縮めたり粘土だから伸ばしたり縮めたりこの子はこれぐらい伸ばしておこうか、この子は横にちょっと広げておこうかとえ、そうやって作ったんですよ、皆さん、ね。はい、じゃあ皆さん、レジュメ見て、レジュメにそのこと詳しく書いてますから。はい、じゃあ次の箇所のね、土の塵で人を形作りっていうところの説明文があるでしょ。そこに今言ったことを書きましたよ。そこ読みましょうか。はい、いいですか。はい。土の塵とは土の塊のことである。また形作りは言語ではやつあるで、陶工が陶器や泥人形を作るときに使われる子である。泥で作られた人形に神の息が吹き込まれて、人は生きるものとなったのである。皆さん、イメージしてくださいね。私たち人間はまるで泥人形のように土でね、固めて形作られたんです。それだけだったら泥でできた人形に過ぎないんですよ。そこで神様どうしたの。次、形作り、その鼻に命の息を吹き入れられたと書いてあるね。その人形の鼻の穴です、具体的には。そこにね、命の息を吹き入れられたと書いてある。はい、それがその次、人はこうして生きるものとなった。 皆さん何が分かりますか。神様は皆さんを土の塊から手で練ってこねて丹念に作り上げました。陶工が陶器を作るときに、その手でね、陶工が陶器を作るときにどんな思いで作りますか。陶器師が何か陶器を作ってるの見たことある？テレビとか。どんな思いで作ってる？どんな思いで作ってますか。テレビ見ながら作ってる？誰かと話しながら作ってます？お菓子食べながら？どれだけ集中してますか。もうわずかな手の動きだけでもね、違ってしまったらその陶器は自分の思ったようにならないでしょう。そしたらその瞬間集中力が途絶えて、もしそうなったら陶器師どうするの。パーッと手を離す。見たことあるでしょ。だからロックどうなるの。もうニョンニョンニョンと崩れます。もういらないって言ってる。それでもう一度元から練り直します。皆さんこのね、陶器師がね、陶器を作るというこの表現を聖書があえて用いた理由はね、どれほど心を込めて、どれほど集中して、もう他のものを一切考えることがない、ただこの人を作るために全身全霊を注いで、その手の中でわずかな違いもないほどにね、ご自身の似姿に作るんだから、神様ご自身の似姿はこれだという理想の形に一寸たりともたがわないほどの思いを持って手の中で私たちを作ったという。皆さんこの表現がね、科学と符合してるかどうかが問題じゃないんですよ。聖書は私たちに神の心情を明かししてるのであって、ね、神様の思いを私たちに伝えてるのであって、その思いをもし表現するならば、あなた方が目にしているあの陶工を見てみなさい。どんな思いで一つの陶器を作り上げているのか、それと同じ思いで私があなた方一人一人を形作ったんだ、そう言ってるんですね。そしてそこには今言ったように手のひらの中で、皆さん手の中でその泥の塊、ね、もう本当にこの土の塊です。皆さんそういうふうに自分のことは思ったことありますか。だから私は思うの、皆さんの体にはね、神様のぬくもりが伝わってるんです、ね、神様の手のその感覚が皆さんの体を覆ってるんです。そして出来上がったね、泥の人形を次どうしたの。その鼻に命の息を吹き入れたんですよ。じゃあ皆さん、その泥の人形に鼻に命を吹き入れたらどうしないといけない。どうしますか。命の息を鼻に吹き入れるんですよ。どうして吹き入れないといけない、ね、まずね、近づけないといけないでしょ。もう本当に自分のすぐそばまで体に吹き入れるんじゃないんだから、鼻の穴よ鼻の穴はどっち向いてるということはこのどうやって吹き入れる寝かす。そうでしょう。泥の人形をね、皆さんまるで抱きかかえるように寝かしてあげないといけないじゃない。そうやってね、鼻の穴にね 命の息を吹き入れるんですよ。そして吹き入れられた時に人はどうなった？こうして生きるものとなった。どれほど皆さん神様のぬくもりとね、温かい温かい心遣いの中で大事に大事に、しかも皆さん考えてほしい、最初にできた人形、泥人形ね、出来上がってほかほかほやほや乱暴に扱ったらどうなるの？どれほど丁寧に扱いますか？しかもご自分の似姿に作ったんでしょ。どれほど大切でしょうか？どれほど尊いでしょうか？理想のものでしょう。はなはだよかったと言って喜ばれたほどにね、素晴らしい息子娘ですよ。そのね、アダムに命を入れる。皆さん今言ったように寝かせてね、そっと近くにね引き寄せて命の息を吹き入れる。その吹き入れる時に皆さん、スサノオの御事のように吹き入れたらどうなる？壊れるじゃない。だから、ね、どれほど優しく優しく包み込んでね、命の息を吹き入れたかっていうこと。それ分かってほしいんですよね。皆さん一人一人がそのようにしてね、吹き入れられた存在です。そうやって皆さんは生きたものとなった、生きるものとなった。じゃあここで皆さん、私たち分かることは、土の塊から泥から作られただけでは私たちは生きたものとは言わないんです。じゃあ土の塊って何？皆さんの肉体のこと。皆さんの体はね、土から作られたんです。先ほど言ったように土の成分と人間の成分は同じです。ほぼ同じです。だから皆さん土葬にして土に変えることができます。でもその土の塊から作られた肉体があったとしても、その肉体が例えば動いていたとしても、それだけでは人は本当の意味での生きたものとは言えないんですね。どういう時に生きたものになるかといったら、吹き入れた。ダニエルさん、鼻の穴から命の息を吹き入れた時、ダニエルさんは生きたものだとリビングビーイングで生きたものになる。皆さんいいですか？だから聖書にはイエス様がどう言ってる？イエス様もね、私たちに息を吹きかけられました。じゃあこの皆さんね、ヨハネの福音書を見てください。ヨハネの福音書、はい、新約聖書のヨハネの福音書の20章、はい、210ページですね。新約聖書は210ページ。いい？ヨハネの福音書よ。210ページ。ダニエルさん分かるかな？ Gospel of John。ニューテスタメント。はい、20章見てください。20章の、はい、21、22を読みたいんですか？20章の21、22、210ページ。いいですか？ はい、じゃあ皆さん20章の21節22節一緒に見ましょう。はい、イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。はい、そこまでです。イエス様どうしちゃったんですか。イエス様はあなた方に平和があるように、そのように言われた後でね、彼らに息を吹きかける、そして聖霊を受けなさいと言われた。つまり皆さん、命の息っていうのは神様の霊のこと、神様の霊の命のことです。それはもと言葉を変えれば聖霊でもありますね。このようにして私たちは、たとえこの肉体は生きていたとしてもね、神の命の息が宿り、神の命の息が吹き込まれ、神の命の息が皆さんのうちにとどまっていなければ、本当の意味で生きるものとはなれないということを教えているんです。皆さん、私たちは生きているものですか、生きるものですか。聖書にはこうもありますよね、あなた方が生きているのは名ばかりで、実は死んでいる。あなたが生きているのは、あなた方が生きているのは名ばかりで、実は死んでいると言われてますよね。本当に私たちが生きるもの、生きているものと言えるのは、この神の命が宿っている時、そういうことができるでしょうね。ここが人が万物、非造物、他の非造物と違うところです。少し細かい話になるけど、皆さん、この神様が息を吹き入れた時にね、生きるものになったと書いてあるでしょ。この生きるものっていう表現は、実は言語では一章の20節や24節に書いている表現と同じなんです。そこではね、生き物と訳されている。まあ、それレジュメにも書きましたけどね、生き物と書いてあるんです。つまり私たちも同じ生き物になるんだけどね、何が違うの。動物は神様に作られた瞬間に生き物になってる。これ分かりますか。まあ、聖書の中ではこの動物は鳥とか魚とか、あるいは地上の生き物のことですよ。それを動物ね。でこの動物はね、神様が創造した、御言葉で創造した時に生き物になってるんです。ね、ところが人間はどうかというと、神様がご自分の似姿に作る、つまり手の中で泥から土の塊から私たちを形作る、似姿に作るというふうに言われたところで、出来上がったところで生きたものになったとは書いてないんです。人間はね、御言葉だけじゃないの、それプラスここにね、命の息が、命の息が吹き入れられて初めて生きたものになる。生きるものだね、聖書。宗教で生きるものになる。で、今言ったように、この訳された意味は違う。生き物と生きるものだから訳は違うけど、実はこの言葉2つは元々の言葉は一緒。ね、ヘブライ語では同じ言葉を使っているんです。 それを訳すときにね、動物だから生き物と日本語では変えてるだけで、言葉は同じです。ということは、人も動物も命あるもの、すなわち生き物になってるんだけど、生き物になるなり方が違うんです。動物たちはみんな神様がお作りになったときに、御言葉でこのようになれと言って作ったときに、もう即生き物になってます。でも人間は似姿に作っただけでは生き物になってないんです。命の息を吹き入れなければ生きるものにはなってない。だから先ほど言ったように、この命の息をもし失ったらどうなりますか。生きているのは名ばかりで、実は死んでいるということになってしまう。もっと言えば、そうなっていることを時に聖書は私たちに向けて告発するわけです。あなた方が生きているのは名ばかりだ、実は死んでいる。その時私たちは、なぜ生きているのに、なぜ生きているのに死んでいると聖書は言うんだろう。なぜ生きているのに私たちを死人だと言うんだろう。それはこの命の息が宿っているかどうかだからです。じゃあ皆さんね、ここで考えてほしいこと、命の息が吹き入れられることで生きるものになるんだから、その命の息を失ったら私たちは生きるものにはなれないということになります。さあそこで皆さんね、レジュメのところ、人はこうして生きるものになったというところをちょっと今説明したので省略して、その下にあるね、米印のところを見てほしい。米印のところいいですか。そこを皆さん一緒に見ましょう。米印のところ、はい。人間が命の息を吹き入れられることで生きるものとなったということは、人間は神の霊によって生かされる存在であるということである。神の命の息吹を吹き入れられることで、私たちは真に生きられるのであり、たとえ肉体は生きていても、命の息を失うことは霊における死を意味する。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいると告発されたのは、私たちが命の息を失っているからである。神からの命の息で私たちは生きるものとなるのであり、サタンからの偽りの命の息を吹き入れられることで、私たちは生きているのは名ばかりの死人となってしまうのである。皆さん、この後堕落の問題も出てきますけどね、どれだけの人がね、神様からの命の息ではなくて、偽りの神からの偽りの命の息を吹き入れられてます。私たちはどうですか。皆さんどうですか。もう私は最近テレビ見ないことにしてるんですね。もう前一回テレビ壊れたんですよテレビが壊れて、もうテレビ映らなくなって、あ、見ないでもいいということなのかなと思ったらね、ちょっと数ヶ月したらね、また映るようになったんですこれ、ね、映るようになったもんだからね、またちょっとその時見ることがあるんだけどね、もう最近はね、もうテレビは映るんですけど、もう見ないことにしてるというか、もう見ようと思わない。まあ、天気予報はちょっと見たいなと思ったんですけど、天気予報も今はね、皆さんスマホで見れるしね、でもっとその時間的にもスマホの方が地域も限定されて詳しいしね、だからそんなにねテレビを見るね必要性がね、本当に申し訳ないけどなくなってきましたよね。でもね、時々こう時間帯によってはね、ニュース見ようかなとか思ってね、つけることがあります。それからもどっかに行けばテレビついてることもあるし、ね、 でもね、最近もここ本当に数ヶ月続くかも、もう電波の無駄もう昨日もね、ちょっとそのね、白川先生の写真展に行く途中でね、昼食撮りましたよね、サービスエリアで。ちょうどお昼時だったから NHK ニュースが流れるでしょう。最初のニュースなんです。ね、最初のニュースは、あの岸田首相の秘書官が同性婚、同性愛に反対した発言をしたことで更迭された。あれがトップニュースだよ。もうね、あんなニュース見てたらね、もう NHK 受信料返してくれていたんだ。もうね、本当にニュースの番組ね、もちろんそのニュースを編集するときにどのニュースを撮ってどのニュースを撮らないのかって決めるんでしょうけど、もっと大事なニュースあるんじゃないのかと思う。でもそれはね、 NHK に限らない、もう民放もそう、もうどのテレビ局見てもひどいね。じゃあ今東京で問題になっているコラボ問題扱うテレビ局ありますか？コラボ問題って知ってますか？もう知らないでしょ、そんなの。大変な問題ですよ、これ。どれほど公金をね、流用してるか。もうテレビ扱いません。三浦瑠麗さんの問題知ってますか？テレビ扱わないでしょ。太陽光発電の問題です。都合が悪いことは一切扱わないでしょ。その中の典型にワクチン問題があるでしょ。ワクチン後遺症、すごいよ、今。ファイザーが資料出したの知ってる？ファイザーは75年間この資料は公表しないって言ってたんですよ。75年間だよ。75年間だよ。政府の公文書かって思うぐらいね。機密文書か。ところが裁判になった。なぜ公表しないのかって訴えられたんですよ。そしたら裁判所がすぐ公開するように。アメリカの司法はまだそこで健全だね。で、公開したの。そしたらね、ワクチン被害1200、1300余りの病例が全部出てきた。では、社長辞任したでしょ。ワクチンができた時に副社長が辞めてますよね。その時にビデオ撮ってますよ。これ打たないで。取り返しにつかなくて。今からでも遅くないからやめてください。そういうメッセージを発してやめてます。で、今回社長を辞めてます。もうね、本当に私たちはね、何が真実なんだろうか。そしてテレビやね、報道で伝わることが全てのニュースだと思っていたらとんでもないです。もう隠されたニュースがいっぱいあるんです。でもね、私は今本当に頼もしいというかね、これも一つの神様の摂理と思ってるのは、ね、このインターネットなんです。私は最初このインターネットってね、どのものなのかなと思った。そして若い人がみんなスマホをいじってね、歩いてるでしょ。もう東京行ってみてください。大体歩いてる姿はこうですから。もう電車に乗ったらみんなこうです。私が大学にいた頃はみんな新聞雑誌読んでました。で、私がもういつも感動したのはね、あのサラリーマンの新聞の読み方、もう芸術的な折り方をしてる。ほんでわずかなスペースでこう読めるんですよ。これキュッとこう書いてね、あれどういうの折ってるんだろうと思う。そして週刊誌をね、持ってね、読んでましたよ、皆さん。でもその光景を見て外国人は日本人は漫画ばっかり読んでるって言ってね揶揄されたことがあった、うん、でも今はみんなで、私はね、それ見たら、まあ、スマホ首って言葉もあるけどね、あんま良くないんじゃないかなと思ってたけど、若い人がどんどんどんどんそのね、スマートフォンね、あるいはパソコン、その他もろもろの、まあ、SNS と言われる文化でね、いやー、新聞読まなくなった、テレビ見なくなった。でもこれはね、いいことだと最近思い出しました。だってね、本当の真実がね、インターネット上にいっぱいあるんですよね。 それとネットのいいところは、例えば自分がねこれが真実かなと思って一つアクセスすると、その関連した記事がドロドロって出てくるんですよ。まあ、それをもって偏るっていう人もいるけどね、偏ってしまうっていうふうに考える人もいるかもしれないけれども、でも私はねそれをもってね何かね情報を集めるってすごく大事だなと思って、で皆さんインターネットの情報ってどこ飛んでるの？これ空気中飛んでると思わない？世界の裏側からね、もうこの地球の周りをねまさに空気中を飛んでるようなもんです。どっから来た情報かわからないものもたくさんあるでしょう。そんな風に飛び交ってるんですよ。そしていろんな人がコメントしていろんなことを言ってる、まあ、それを見分けるね、見分ける力は必要ですよ。でもね飛び回ってるから、だからある方がこう言ったの、インターネットの世界をね霊界と通じてる。だから肯定的に見ればね、これはもしかしたら多くの人々に隠されたね情報をね明るめにさせるための神様からの贈り物かもしれない。だからこのね一つ流れをね、もしね神様が私たちに与えてくださった恵みとしてね、贈り物としてねくださっているんであれば、ね、これを私たちもういっぺんね見直す必要があるかな、そんなふうに思って、でこれが幸いしてるか否かは論証はできない、論証はできない。日本の若者たちはものすごく私は思う健全だと。問題いろいろありますよ、どのいつの世代もね問題はありますよ。でもねとても世界的に見たら日本の若者って私は健全だなと思ってます。そこに日本の希望があるなと。皆さん命の息の話をして、なぜその話をしたかといったらね、サタンはねいつも偽りのことを言い広めます。私たちの心を命の息で吹き入れられた私たちの心に神様からではないものを吹き入れようとします。サタンもまた皆さんをその手でねかき抱いて吹き入れようとします。サタンは皆さんを手で引き寄せて吹き入れると思う？サタンに手ありますか？神様は手があるんですよ。土くれから形作るんだから手があるんです。サタンの手があるの？サタンは聖書では何で表現されている？蛇に手はないですよ。サタンに命を吹き入れられるときはサタンに巻きつけられる。獲物が蛇に飲み込まれるときと同じです。その体で皆さんをがんじがらめにしておいて、そして顔を近づけて舌をベラベラベラベラっと出しながら最後に皆さんの鼻にフュッと入れるんだよ。神様が皆さんに命の息を吹きかけるのとは違いますよ。でもその蛇に巻かれて、ああ気持ちいい、もう何も分からなくなってしまって、吹き入られた途端にね、蛇につきものは、蛇にあるね、象徴的なものは毒ですよ。その毒が皆さんの心を蝕むでしょう。これをね、どうやって守りますか？さあ最後に皆さん、そのようにして皆さんを作った神様はもう本当に私はね素晴らしいと思うよ。聖書の表現一つ一つがね、これが比喩的表現かもしれないけど、このような表現を持って私たちへの愛をね表してくださる神様が本当に素晴らしくて私は褒めたたえますよ。皆さん 土から、今言ったように陶工が陶器を作るように皆さんを形作った、神様には手があるということですよ。その神様の手のぬくもりの中で皆さんは形作られた。そしたらその作りたての皆さんの体を横にして、まるで赤子を抱くようにしてね、そーっと皆さんの顔をね、神様は引き寄せて、そして優しくふっと命の息を入れてくださったんです。そうして人は生きるものになったから、その時その泥人形であった皆さんをね、キュッキュッキュッと動き出したわかる？命の息をふっと吹き入れた瞬間にキュッキュッキュッと動き出したじゃあ動き出したから神様どうする？この動き出した私たちをね、そのまんまどうしたの？エデンの園に置いたと書いてあるよ。動き出したらね、自ら形作った人をね、そこに置かれたと書いてある。そこってエデンの園でしょ。園の東にエデンというところを設けておいて、そこに置かれたって書いてあったでしょ。もう皆さんどう思うかな。もう私これ読んだけでね、もう本当にね、神様のね、どれほど私たちを愛おしむ思い、愛のその息遣いがね伝わってきます。これだけの文章の中にこんな最高の文章ない。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。置いてくださった。いつも神様は私たちをね、そのように手で包み込み抱きかかえ、皆さんが幸せになるであろう場所に置いてくださいます。この先を見ると連れて行ったとも書いてあります。皆さんは神様の愛の御手の中で作られて、最も幸せになるであろう場所へと置かれた存在だ。連れて行ってくださったんだということですよ。だから私はこの内容を通してね、私たちはどれほど神様の愛の御手の中でね、愛され愛おしまれ、どれほど大切な存在として、そのぬくもりの中で育まれているのか。皆さんが日本の地に生まれたのはそこに置かれたからです。今日もね、ダニエルさん日本に来られたのは神様が連れて来られたんです。一人一人がね、どこに行けば、どこにあれば幸せになれるでしょうか。皆さん自分の意思で来たと、自分の意思で生まれた、そんな人はいないでしょう。必ずそこに何か原因があってね、心からそのことを思う一瞬があるかもしれないけど、そう思わせてくださる神様がいらっしゃったということを忘れないでほしいです。そういう神様の見てるのがいつも私に働いているんだということに思い巡らすとき、皆さん私たちの人生はね、どれほど豊かになるでしょうか。今日もね、神様が皆さんを温かい愛の手の中にかき抱いてくださって、今もなお、もし皆さんが毒ガニ、蛇のね、サタンの毒ガニ苦しみね、悩まされているならば、いつでも神様は皆さんの御手を取ってね、かき抱いて、イエス様がおっしゃるように息を吹きかけておっしゃるでしょう。聖霊を受けなさいと。その時私たちは生きるものになります。その時私たちは生きているものになります。 まあ、そういうことをね、今日ぜひ皆さん感じてね、本当にこれからね、春が近づいてきます。春になればね、もう様々な自然が新しい息吹、命の息吹を持ってね、私たちを喜ばせてくれますよね。本当に私たちもね、神様の命の息吹を受けて、どうぞ嬉しい嬉しい人生を送ってほしいなと。はい、それじゃあ時間となりました。じゃあ皆さん最後賛美歌をね歌って終わりましょう。じゃあ今日は499番、それじゃあ499番を賛美しましょう。はい、お願いします。
カズマ君終わったよ。
はい、それじゃあお祈りして終わります。愛する天のお父様、あなたの御名を心より崇め、今日もあなたを礼拝する恵みのひとときを与えられましたことを心から感謝申し上げます。神様が私たち一人一人をその温かき愛の御手の中で形作られたことを知りました。私たちの体にはあなたの愛のぬくもりが記憶され、あなたの愛の指紋が残され、あなたの愛がそのまま刻印されていることを知りました。そうして形作られた私たちをあなたは優しく身元へと引き寄せてくださり、私たちのその花に命の息を吹き入れてくださいました。神様が神の霊を私たちに賜り、私たちはその時生きるものとなりました。こうして生かされた私たち一人一人であるということを今日思い起こさせてくださり、心より感謝いたします。あなたは私たちが作られ生きるものとなった後もその御手の中から私たちを離すことなく、そのまま私たちを麗しい美しいエデンの園へと置いてくださいました。幸福になるようにと、幸せになるようにと、全てのものを備えられたエデンの園は私たちにとってまさに楽園でありました。そのような神様が創造された美しい園、喜びの園に住まうはずだった私たちはいつどこから迷い出てしまったのでしょうか。私たちの心に注がれた命の息はどこへ行ってしまったのでしょうか。しかしイエス様は私たちに重ねて重ねて語ってくださいました。命の息を吹きかけるようにして私たちに聖霊を受けなさいとおっしゃいました。私たちはたとえ今いかなる立場にあっても、あなたが創造された、あなたが形作られた、そしてあなたが命の息を吹き注いでくださった一人一人であることを忘れないでいきたいと思います。そして今迷いの中にあるとするならば、どうか立ち返ってあなたの身元に歩み出したいと思います。主よ、どうぞ私たちをもう一度あなたの愛の御手の中で作り変えてくださり、命の息を吹き入れてください。私たちはその時生きるものとなるでしょう。そのことを切に切に願っています。あなたがこの地に置いてくださり、あなたがこの場に導いてくださり、連れてきてくださったその恵みに心から感謝申し上げます。新しい月を迎えましたけれども、どうぞこの新しい月2月もここに集った一人一人にとって神様の愛と神様の恵みと神様の導きを感じることのできる尊い美しいひと月となるように切にお願い申し上げます。今日もこうしてあなたを礼拝できました幸いと恵みに心より感謝しながら、一言の祈りをお慕いしてやむない主イエスキリストの御名を通し、天のお父様の御前にお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、それでは聖餐式をしていきましょう。